はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第194回目になります。イエーイ。はい、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で、見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい。何ですかね。YouTube 撮りすぎて、もうどのテンションで喋っていいか最近わかりません。はい、今回はね、ちょっともうネタがね、最近溜まりすぎてきて、どうしたもんかなっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと今日はね、お酒でも飲みながら、頑張って喋っていきたいと思います。最近ね、焼酎のお湯割りを覚えました。美味しいね。あったかくなる前に覚えたかったね、これ。はい、ということで、今週はランウェイを笑っての感想になります。今現在放送中ですね。2020年1月10日より MBS、TBS、BSTBS、アニメイズム枠にて放送しておりますランウェイで笑っての、10話までの感想になります。はい、本当はね、もうここまで見たら最後まで見てから喋ろうかなと思ったんですけど、あまりに面白かったので、見てない方がねいたらぜひ見ていただいて、で、残りね、11話、多分12話、13話あんのかな？まあ、12話まで、あと2週、楽しんでね、見ていければなと思って、収録させていただきます。はい、ということでね、ランウェイで笑って、このタイトル、結構ビッグタイトルですよね。私もアニメ化する前から、名前は存じ上げていました。ただ、アニメ見て、初めて知った、これ、講談社なんですね。マガジンなんですね。びっくりしました。この内容、マガジンやるんだっていう感じで、本当にびっくりした。いやーね。で、花森ゆみりさんがね、ゆるキャンだけでなく、また新たなね、ビッグタイトル取ったなぁとは思ってたんですよ。で、ビッグタイトルの作品で多分面白いんだろうなぁとは思ってて、なんですかね、めんどくさい性格である私、電磁気役はね、見るのをだいぶ、後回しにしておりました。寝かせて寝かせてっていう感じですね。はい。で、そうですね、イントロダクションを紹介させていただきますと、まあ、今公式ホームページ見てるんですけど、キャラクター名が読めねえや。ちょっと待って、キャラ名先に確認させて。ラジオ撮る前に確認しとけよっていう話ですけどね。合ってるで、藤と千冬。で、もう一人が、つむらいくとか、オッケー。イントロダクション行きましょう。もうダメですね、ほんとダメですね。ちょっと、ほんとにポッドキャストどう喋ってたかな、わかんなくなってくるんだ最近。あれ、ちょっと待って。ブラウザーが固まった。身長158センチの藤戸千雪の夢はパリコレモデル。モデルとしては致命的な低身長を理由に周囲はやめろと言うが、それでも折れない。そんな時、家族を養うためファッションデザイナーの夢を諦めようとする津村いくとに出会う。これは、一途に夢を追って走り続ける二人の物語ということでね。ファッションのお話です。ファッションデザイナーになりたい男の子と、でも貧乏だっていう男の子。で、もう一人が身長が伸びずに大人い高校生までなってしまった女の子、モデルの女の子のお話です。で、この女の子が、学校で出会ったこの男の子の服を着て、たまたま、街のね、スナップモデルみたいな感じで撮られて、注目を集めるところから話はスタートします。いやー、これね、面白い。これはね、これは面白かったし、これはうまい。これはうまかったよ。やられたって感じでね、びっくりしました。何が面白いって、言ったように、これね、イントロダクションのホームページに書かれている通り、これは、一途に夢を追って走り続ける二人の物語なんですよ。ダブル主人公になってるんですね。で、ちゃんとアニメの作品もそういう風に作ってある。パンと切り替えて、これはこっちの話、これはこっちの話って、綺麗に切り替わっていく。で、だからね、なんでか、全体的に言うと割合はやっぱり少年誌にやってるから男の子の割合が多いんだけど、で、それでもね、6対4とか、そんぐらいなんですよ。で、ボーイミーツガールだしね。すごく、 すごくすごくちゃんとあのストーリーのメソッドは完全に少年漫画なんですけど、なんですかね、絵の綺麗さだとか見てる流れとか空気感とかすごくどことなく少女漫画感もあるんですよ。そこはね、すごい、そのバランスがね、すごい面白い見てて。いや、これはね、見ながら、これはやられたなっていうのと、あー、花森ゆみりさんはこれ行った、ワンランク上行ったな、みたいな。すごい、これはね、すごい面白い。でもね、泣けるね。これは泣けるね。もうベタなんですけどね。あの身長が足りなくて頑張るとかね。例えば身長が足りなくて、あの、なんていうかな、バレエ漫画で身長足りなくてリベロ行くとかじゃないです。身長足りないけど、身長あるやつに喧嘩売りに行く物語なんですよね。で、貧乏でお金がなくて、デザイナーするのはいいんですけど、デザインして、布を買わなきゃいけないんですよね。その布を買わなきゃいけないんだけど、貧乏なんですよ、主人公は。でも金持ちに殴りかかっていくっていう、この、少年漫画感すごい。これはね、この爽快感とかね、あの、すがすがしさとか、そこでこの流れ来たのに戦うのみたいなね、その流れとかね。いやー、面白い。これはね、面白い。やられたなーっていう感じで、これはね、アニメ見終わったらちょっと原作買っちゃうなーぐらいよね。はい。そんな作品ですね。あとはそうですね、この後ね、ネタとしてラジオまた撮ろうかと思ってますけど、私、鬼滅の刃やっと見たんですけど、鬼滅の刃やっと見た後、よし、じゃあ次、ランウェイで笑ってビルカーで見て、また花枝月かーみたいなね。全然花枝さん何も悪くないんですけどね。やっぱ花枝さんすげーなーっていう、そんな感じですね。いやー、ねー。あとね、もうキャストもね、見事なんですよね。手抜きないしね。あとは、あれ？お母さん役、お母さん役が出てない。あれ？ほのか、あおい、いっち、あれ？ちょっとここカット。はい、戻ってまいりました。ごめんなさい。ちょっとキャストはね、すぐに出てこなくて。またね、このね、主人公をね、津村育人くんのね、母親役のね、桑島宝子さんのね、桑島宝子さんでよかったよね、読み方。ちょっと待って。あ、合ってるよね。桑島宝子さんで合ってるね。もうまた読み方間違えたら怒られちゃいますから。はい、桑島宝子さんをね、また演技が泣ける泣ける。ね。はい。今ね、余計な音が入りすぎてごめんなさい。一瞬黙ってしまいました。いや。ねえねえ、ごめんなさいね。これから若干私悪口言うので、嫌な人今すぐ止めてね。でね、また10話で、10話でね、桑島宝子さんの泣きの演技は素晴らしいわけですよ。もうね、ここまで積み上げてきた家族愛の話、貧乏乗り越えてっていう家族愛の話がずーっと来てるのにね、で、この最後のところでね、その主人公、イクト君が、ファッションショーのね、オーディションっていうか、まあ、大会みたいなのに出るわけですよ。で、初めてね、自分の作った、今までこう、服が好きで作ってきたものをこう、積み上げて、服をね、みんなに見せるお披露目の場があるわけですよ。で、そこでね、こう、いろんなね、スタッフさんも集めて、やっとできるって出すんですよね。だそこにこう、まあ、モブキャラというか、説明ボブの、モデルさんがいるわけですよ。その主人公の服を着てね、歩いていくモブさんが。で、じゃあお願いしますね。はいって書いた時の、はいっていうセリフかなんかが、まあ、明らかにこいつ本職の声優じゃねえな、みたいなね。あるじゃないですか。我々、オタク、クソオタクどもにとって、皆さんをクソオタクって言ったらよくないですね。まあ、我々オタクにとってこう、あるじゃないですか。あ、こいつちげえな、みたいな、その瞬間。ビビッと来たわけですよね。まあ、しゃあない、ビッグタイトルらしいぐらいで、まあ、一瞬のモブでしたしね。まあ、もしかしたら新人さんで緊張してたのかなぐらいですけど、その後喋るんですよね、このモブ。しかも結構重要なポジションで。なんかそのモデルさんのキャラクターなので、主人公の服がどういう服かっていうのを説明するキャラクターの立ち位置のキャラなんですよね。で、主人公の服を着てまっすぐ歩いていくんですよ。なら、なんだろう、ランウェイを歩いてるとは思えない、道がなんかあまり意識しない、見えないみたいな、そんな感じなんですよね。で、なんでかっていうと、この服がどんどん私を前に進めていってくれると。 で、すごく着心地が良くて、全然着てることに対するこう、なんてストレスがなく、前に歩くことができる、モデルを乗せることができるっていう、いい服なんだって。この服はすごく着心地が良くて前へ向きやすいみたいな。すごくいいみたいな。そういうことを説明して、視聴者にこの主人公は何を持って服を作ってるんですよっていうのを説明するシーンなんですけど、これがひどい。もうね、ほんとごめんなさいね。この役をやった人の大好きな人をこれ聞いたらほんとごめんなさい。もう今すぐ切って。ほんとひどい、この演技。だって最初のその、なんかで道がない、見えないぐらいの、そういうことを言ってから服がいいって言い始めるんですけど、その道が見えないぐらい言い始めた時に、あまりに棒すぎて、あ、このキャラ倒れるんだなって私思いましたからね。あ、このキャラ今ちょっとなんかもう体調悪くて倒れるキャラだから、今なんかすごく変な演技したんだなと思ったら、全然違うやんけ、もう元気やんけ、みたいな、ね。久々に見たね、あんな演技。たまにね、私がこう映画を見に行って、映画に起用された本職じゃない役者さんの演技にプーツラ文句言ってますけど、そういう日じゃないよね。やっぱ私が偉そうに文句言った人たちはやっぱり一定ラインより上は言ってるんですよね。ひどかった。もうね、10話またすごいいい話なんですよ。その10話のいい話が来て、そのモブのせいで一回ストンって落ちて、もう一回こう、ガーッと盛り上げていかなきゃいけないっていう、もうあのひどさ。あそこだけはマジ円盤するとき差し替えた方がいいですよ。専門学校卒業したての子のはうまくやりますよ、あれは。本当に。あそこだけは本当変えた方がいいんじゃないかなって、真剣に思いましたね。まあその後ね、桑島宝子さんがもうガツーンともうなんか持ってくんでいいんですけど、全体としてはね。ではまさに服を見せるね、ランウェイで笑っての、本当にね、シミですよね。服についたシミみたいな、本当に。いや、でもね、ツイッターを見ると、すごかった、良かったとか言ってる人もいるから、もしかしたら私の感性が悪いだけなのかもしれないけどね。で、まあ一応ね、私もね、大人ですから、ちょっといろいろなんでこうなったんだろうと思ったわけですよ。まあ明らかにもうクレジット見る前に本職じゃないのは分かってるわけですよ。まあまあでもほら、ランウェイで笑ってたから、やっぱデザイナーさんじゃないな。まあ役者を目指す、モデルの人が、まあちょっと有名、どれぐらい有名かわかんないですけど、モデルの人が起用されて、なんかほら、マガジンだし、モデルさんとかほら、出るじゃないですか。グラビアアイドル的な、服に関係する、見せる職業の方。あの方々がほら、マガジンとの関連上、で、このランウェイを笑ってのほら、コラボで服着たいとかするのもあって、で、採用されて、まあ、モデルさんだからモデルの役で起用されたのかなって思って、まあ、最大限好意的に見たんですけど MBS アナウンサーとかお前おっさんテレビのとこおっさんテレビあれさんテレビさんテレビだライオンチャンネルのところもうなってるからもう足腰力抜けたよねなんでお前マジかおいみたいなねこれってあれですか声を使う職業だから私もできるって勘違いして出てきちゃったタイプの 子ですかみたいなねいやいやいや、お前アナウンサーであって役者じゃねえし、みたいな。もうね。またね、MBS でしょ関西のね、ローカルじゃなくて TBS 系列の番組、まあ、テレビ局で、私もね、大阪出身なので MBS の番組は散々いろいろ見てきましたよ。悪いけどね、大阪の人間でね、まあ、好きな人もいるよ好きな人もいるけど、悪いけど私ね、女子アナをアイドル視して見たことないんすよ。ただの、社員っしょみたいなね。だから、なんでここにシャシャリ出てきたのかわかんないですよね。その、ランウェイで笑ってる作品自体はほんと素晴らしいんで、なんであんなシミをつけたのかが未だに許せないです。まあもうね、こんな、ね、恨み事をたらたら皆さんに聞かせても仕方ないので、どれぐらいひどかったか皆さんの目で見てください。もしかしたら、いやいや、電磁気役言うほどじゃねえよ、ちゃんとやってたよって言うかもしんないし。まあ私はね、ラジオですから、ちょっと誇張気味に言ってるのもあるので、まあ、どれぐらいのレベルだったか、皆様の感性にお任せします。ただ、勘違いしてほしくないのは、この作品は本当に素晴らしくて面白いです。できるだけネタバレ喋りたくないぐらい本当に面白いので、見てください。これは面白い。久々にね、鬼滅見た後だからな。でも、久々に本当にね、いい、少年漫画見たなっていう感じがしますね。鬼滅もそうでしたけど、こちらも、少年漫画を中で、中で、 なんていうのかな、マガジン、少年マガジンっていう枠を最大限に活かしたいい作品だったなっていう感じがしますね。私小さい頃あんまりマガジン好きじゃなかったんですよ。下ネタの多い雑誌だなと思ってたんですけど、結構露骨なんか、露骨というか結構生々しいのが多かったんですけど、今回はその生々しさがすごくいい方向に出たんではないかなという感じがしますね。明らかに貧乏な人間と、お金を持っている人間の、やっぱ恵まれている差だとか、本当に慎重さといった、絶対に覆すことができない、そういうところの理不尽さとかの、とか、お金とか、そういうところをね、描き方、生々しさは、マガジンのいいところ、マガジンだから描けるいいところかなっていう、感じがしますね。で、そうですね、あとは、マガジンって血筋がどうとかっていうのが確かアウトなんですよね。確かネギマがね、確か、これが血のなせる技かとかそういうセリフがあった、連載ではね、あったんですけど、コミックでは修正されるぐらい、そこは結構タブーだったりして、ジャンプとの違うところですね。ジャンプは結構ね、血縁関係強く押したりしますからね。で、なので、ジャンプの場合は、誰々さんの孫っていうキャラクターが敵で来るんですけど、やっぱそこは敵になるんですよね。で、金持ちで。で、まあ、えらくお説教されちゃったりもしますね。お前俺に勝てると思ってんのかと。俺は24時間服のことを考えてるのに、バイトやって片手間のお前が勝てると思ってんのかっていうね。あまりにも金持ちマウント。うん。でもそういうのに対して、くじけそうになっても絶対にその手は、握らない。殴りかかっていくっていうところがすごく少年漫画らしくて、一番、なんていうかな、爽快感があって、そしてびっくりさせられるところですよね。どうしてもね、ああいう世界だとやっぱり少しでもね、媚びへつらってちょっとでもチャンスを手に入れて、一歩でも前に進んでいくってイメージなんですけれど、そこをね、若さゆえというか、全部を振り、なんだ、金繰り、日本語は出てこないな。全部ね、振り払って全部に中指を立って、俺は俺でやっていくんだ、という、そのストーリーが、見ていてすごく気持ちいいし、どうなるんだろう、どうなるんだろう、どうなるんだろうと、見せられてしまう作品でしたね。ちなみに私はこの作品をね、8話ぐらいまでネットフリックスで一気に見て、次の日会社を寝不足で行きましたね。なんとかの会社を乗り切り、帰って残りを見るっていうね。それぐらい面白いで、保証します。なので、もう3連休、これアップしたらもうすぐ、日曜日になってるかもしれませんけど、まだね、見られてない方は、ぜひこの作品見てください。で、できるだけね、ネタバレ食う前に、私みたいな配信組の人もね、配信始まったらすぐに見るようにして、楽しんでいただければなと思います。まあね、下手な役者がいてどうちゃらこうちゃらと、ふざけて言いましたけれど、作品としては、本当にすごく面白い作品なので、なんですか、社に構えず、いい作品を楽しんでみようという形でね、ゆっくりゆったり見ていただければなと思う、そんな作品です。本当にすごく面白い。これは面白いんで、ぜひ見てください。はい、ということで、今回は第194回ランウェイで笑っての10話までの感想です。残り2話かな。すっごい楽しみにしてます。パーソナリティは私、電磁気役でした。どうもありがとうございました。